都市伝説をポップに語るオカルト研究所。
この番組では都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。
はい、始まりました。第26回でございます。
はい、始まりました。
始まってんだよ
始まっちゃった。
集中しろよ。
たな、
集中しろよ。始まってんだから。してるか。
してるよ。
さっさと
ふざけんじゃねえ
ぶち切れてんじゃんさっさとお便り読んでくれよ。
はい、今回ちょっと軽い内容のお便りいただいてるので、まあ、
はい、
ここの時間に1個読みます。
はい、
ペンネーム怖がりあっちゃんからいただきました。
あっちゃん、いつものやってあげて
武勇伝語りますよ、はい、男性の方です。
はい、
メンバーへの質問ですね。
うん、
僕ら2人です。読んでいきます。
はい、
いつも楽しくポッドキャストを聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで僕は無遊病です。
おお、読めた。
あった、
合ってる。
金縛りなどもなります。お二人は寝ている時に金縛りなどはありますか？はい、以上です。
ありますか？
ありません。
僕もありません
以上です
ただ、
うん、
僕は寝言やばいです。
あー、僕は口開いて寝ます。
知らねえよあの、今集団生活なんだけど、
うんうんうん、
カプセルホテルみたいな感じだから普通に俺寝言やばすぎて、
うん、
怖いって言われる。
そんなレベルでやばいんだ。
そうで、みんなは電話でもしてんのみたいな
ガチしゃべり。
そう、ガチでしゃべり。他のなんかね、他にもね、ちょっと寝言を言う住人がいるんだけど、
うん、
あわわわみたいな、にょにょにょにょみたいなレベルなんだけど、うん、俺はなんかはっきり会話してるから頭おかしそう
頭おかしいんだよ
頭おかしい。がっつり喋ってるらしい。
すごいね。撮ってみたいね、うん、今度。
あ、録音してみるか、うん、試しに。
試しに
寝言なんて言ってんだろうね。
ね、気になるよね、ちょっとね。
うん、で、この金縛りなんですけど、
はい、
似てるんですよね、無遊病と金縛りって。
まず無遊病って何なの？
無遊病っていうのは寝た状態でなんか歩き回ったりとか、ってなんか外出ちゃったりとかするらしいよ。
あ、無遊病リアルでってこと？
そうそうそう、寝た状態で。そうでも寝てるのちゃんと。
怖いね、普通に。
そうで、この原因は、脳は眠ってるのに体だけ目覚めてる状態っていうのが無遊病。で、金縛りはその逆、脳は起きてるのに体だけ眠っちゃってるっていうのが金縛り。
あー、ってことね。
そう
はいはいはいはいはい。
でちなみに無遊病は子供の時に現れるのがめちゃくちゃ多い症状。
ま
あ、大人でも出る時は出るけどね。
うんうんうん、
で大体原因は過度なストレスです。
ああ、そうなんだ。
そう、ストレスで無遊病になっちゃうっていう。
なんか普通に事故とかで死んじゃいそうだよね。
まあ外に出るとかはめっちゃ軽有な例だけどね。あ、珍しい例。
ああ、そうなんだ。
そう。普通になんかトゥクトゥクってなんか歩いたりとか。
はいはいはい、はい。
そういうレベル。
廊下に出てたみたいな。
そう。で、ある調査で1万人聞き取りしたところ、
うん、
金縛りは、まあ、大体10代くらいから始まって1回でも経験したことある人は半数に上ります。
ああ、じゃあ僕ら珍しいのか、逆に。
いや、まあ 50% だからね、半数って。
はいはいはい、2人に1人はでも経験してるかもみたいな。
そう、で、なんか生活リズムが不規則な人はなりやすい。
不規則、
夜更かししやすい人とか夜勤の人とか。
うん、
俺らじ
ゃん。も俺らなんだよない
や、でもなったことないね。
ない
そういえば。はい、という感じですね。金縛り無遊病。
なんかなってたとしても寝ぼけて覚えてなさそうっていうのはある。
あ、マジ？俺は多分なったら覚えてると思うけど、一回もなったことないね。
そっか、寝起きボケボケすぎるから、僕基本。
わかる、お前カスだ寝起き
起きることはできるんだけど、ちゃんと。
うん、
あーってなる。
うん、いや、なってるよ、知ってるよカスだもん。
多分ね、僕なっても覚えてないと思う。
ああ、なるほどね、
うん、
まあまあないということで。
はい、
悲しいかな。
確かにね、なんかこんなことがあったんですよって言いたいところではありました。
はい、なんもないです基本ないから俺ら。
そう、
そういうの。
そうね、殺されかけたのがだけだもん、エピソードは
そうねはい、という感じで、
はい、
第26回スタートでーす。
はい、というわけで今回もお便りを読んでいきます。
はい、お願いします。
はい、同じく怖がりやっちゃんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はちょっといつもと趣旨が違うというか、
はい、
企画の提案をいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、読んでいきます。
はい、
企画で提案なのですが、博士と助手でどっちがスケールの大きい都市伝説を話せるか対決をやってほしいです。これからも応援しています。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、どっちがスケールのでけえ都市伝説を話せるかというゲームです。
結構面白いよね、この企画ね。
面白い。これどうやって勝敗を決すればいいの？
そこがね、僕もちょっとそう悩んだんだけど、まあリスナーなのは確率なんだけど、うん、どう集計取ろうかねっていう、うん、
あれじゃね、ツイッターのアンケート機能。
あ、やっぱそうなるよね。
うん、
というわけで、あの概要欄からぜひツイッターのフォローをお願いいたします。
流れるようにツイッターに誘導していく。
はい、
で、前後編で分けていきたいと思います。
うん、
どっちが先行？じゃんけんで決める？
いいよ。
最初はグー、じゃんけんぽい。
あいこうでしょ。僕が勝ちか。じゃあ、まあ先行で。
はい、オッケーオッケーオッケ
ー。はい。じゃあ、私、助手のともやから読まさせていただきます。
どうぞ。
まあ、スケールのでかい話ということで、
はい。
まあ、いろいろなんか捉え方あるなと思って、それこそなんか、宇宙とか、
うん、
なんか、国とかなんかいろいろあるなと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと僕はロマンを求めたスケールの大きいを行こうかなと思いまして、
はいはいはいはい、
今回僕が調べてきたものは人知を超えた超能力を持つ実在の人物。
あー、なるほどね。
めちゃめちゃロマンあるなと思って調べてまいりましたので、ご紹介させていただければなと思います。
はいはいはい、いいですね。
かぶんなそうだなっていうのもあって。
まあかぶんないだろ
う
ね。
そうそうそう。
はい、
はい、じゃあパカパカ紹介していきます。
うん、
今回3人ぐらい紹介しようかなと思ってます。
はい、
まず1人目、ジェラルド・クロワゼットさん。
誰？
この人はサイコメトリーっていう超能力を持ってます。
ああ
、物に触れるだけで情報を読み取れるですね。
ああ、はいはいはいはい、
そうそう。
ああ、なるほどね。あのなんか警察の捜査とか手伝う人か。
あ、そうそうそう、ドラマとかに出るようなあれだね。は
いはいはいはい、うんうんうん、
そう、もうまさしく漫画のようなお話なんですけども、
うん、
もう物体に触れるだけでこの物体が持つ過去から現在までの記憶を読み取ることができます。
すげえ。
やばいよね。例えば行方不明者の愛用していたものに触れると、これ、うん、その人がどんな場所でいなくなったのかが分かります。
すご
っ。さらにどこにいるのか、そして生きてるのか死んでいるのか、
何でもわかんの。
はたまた殺されたのか事故死だったのか、そして殺された場合その状況まで見える。
やばいね。
って言われてます。
あ、
なんですけど、うん、ちょっとこの人に関しては調べると調べるほどボロが出てきちゃって。
なんで？
実際こう日本のテレビとかで
うん、
来たりとかもしてるんですけど、
あー、なんか企画ものでね。
そうそうそう、はいはいはいはい、まあ大体見つからないのと、あとこの人そのまあ現地でのそういうやつでもまあただ失敗をしていたりとか、
あ、
なんかあそこだと思いますって言ったのはもうその警察が行こうとしている場所だったりとか、
あ
ー、で発見されました、ほら見たことかみたいな。
ちょっと
こいつ大丈夫かって言われてます。
あ、
まあ、なんでこの人はまあまあまあ、
うん、
すごい話だけど、まあ、本当かはちょっとわからないなっていう、うん、まあまあ一発目のジャブということで。
大丈夫かこれ滑り出し。
あ、まあまあまあまあまあ、ここはちょっとね、うん、言わない方がいいかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱ調べちゃったら出ちゃった以上はちょっと言わなきゃなと思って、
うん、なるほどね、はい、
言いました。
はい、
次からはちゃんとしてると思います。
はい、
はい、2人目インゴスワンさん。
誰？
この人すごいっすよ。
はい、
この人は リモートビューイングっていう超能力を持ってます。
何ができるのそれは。
この人は遠くから目標物を正確に透視できます。
すげえ、透視か。
そう、
うん、
そう。この人は、3歳の時に麻酔を打たれた時に初めて体外離脱、幽体離脱みたいな、
あ、はいはいはい、
を経験したことを皮切りに、その後何度か体外離脱を経験したことで自らが持つ未知の能力ってものに関心を抱くようになりました。
はい。
で、1962年アメリカ心霊研究会っていうところの、超能力者による体外離脱実験っていうのが行われました。
はいはい。
でこれに、インゴ・スワン氏自らが参加を志願したんですよ。俺多分できますみたいな、
うん、
で、実験内容は椅子に座ります、
うん、
で体外離脱モードに入ります。シュシュワーっと、そして頭の上にある台に書かれた目標物を見て、それを本人がスケッチするっていうもの。
ああ、なるほどね。
絶対見えない真上にあるものをスケッチするんだけど、はいはい、最初はうまくいかなかったんだけど、何度かすると、うんうん、もう正確にスケッチができるようになり、
へえ。
で、次第にその目標物を遠く遠くにしていったら、もう遥か遠くの隣の国とか、
え、
う、
え、ん
うん。どっかの知らない地方の天気とか、
うん、
っていうものをもう確実にこう判断ができるようになったんだって。
めっちゃすげえじゃん。
めっちゃすごい。
インゴス
ワンインゴスワンさんね、
うん、はいはい。
で、こうして体外離脱をして、遠くを見るっていう能力を、リモートビューイング遠隔透視と名付けました。
うん。
だこれ実際に現代の PC とかでリモートビューとかってあるじゃん、
はいはい、
っていうものもこの人の語源みたいな感じになってるみたいです。
へえ、なるほどね。
そして1972年から、政府と国防省が、資金提供し超能力研究を行っていたスタンフォード大学附属研究所の実験に協力し、アメリカの一流物理学者らと研究を開始して、はい、超能力研究を大きく牽引したと言われています。
うん、
という人です。
すごいね、インゴス。
インゴスマジちょっとやばいよね。
やばい。
実際にそういう実験結果が出てるから、
うん、
これに関しては
すごい、ね、
そうマジなんじゃないかなっていう。
確かにガチモンの超能力者じゃん。
ね、幽体離脱だよ本当に。
リアル幽体離脱しちゃってんだもんね。
ね、本当何でもスパイとかできてそうだよねこれならね。
うん、いやそれはすごいよマジで。
そう、そんな感じでございます。
はい。
そして最後、うん、最後の人はマジですげえ。
はい、
あの
インゴスよりも
インゴスなんかクレボロなんない正直。
やば
だよ。
でちょっとさ、うん、話変わるっていうか全然関係ない話なんだけど、
はいはいはい、
あなんかさ超能力って聞いてさ、
うん、
あの東海オンエアのさ、
うん、
なんか芝居のこういうの
あれでしょ、明日の話題みたいな、
ね、パロディ、そう明日の話題のパロディみたいなやつ。あれがめっちゃ頭に重いから
。あ、確かに確かに、明日の話題っぽく説明すればよかったな。実際に存在した超能力者3選。
そうそうそうそうそう、
確かにね。あ、うん、失敗したわ、
思い出したわ、うん、
確かに
関係ない。
はい、はい、
最後お願いします。
というわけで最後のドンですね、
うん、
お名前はニーナ・クラギーナさんです。
誰？
この人は超能力の女王と呼ばれていました。
あら、
もう強そうでしょ。
強そう。
この人は主にサイコキネシスが使えます。念動力、うん、もう手を触れずに物を動かしたり壊したりできます。でこの、
ね、
そう、それだけでもやばいんだけど、それ以外にもいろんな能力を発揮したから超能力の女王と呼ばれている、
うん、はい。
この人もともと平凡な人生を歩んでいたんですけども、超能力に目覚めたのがノイローゼで入院した1964年以降のことです、
うんうんうん。
入院中クラギーナは目隠しをしてカードの色を当てるといった芸を看護師たちに披露したり、
はい、
両足が麻痺して歩けない患者にこう触手療法、触って療法を施していました。で実際に彼女のその触手療法を受けた患者はなんと3ヶ月後には歩行可能な状態まで回復したと言います。
あら、
もともとはもうこの人は足はもう絶対動きませんっていう人が触っただけで3ヶ月後には歩くことができる状態まで。
すごいね。
そうだからもうこの時点でその透視能力と その、うん、なんかヒールみたいなことができる
ヒール
人なんですよ、
はい、
でそのまあこいつやべえなってことで、まあ、超能力研究者みたいな人が彼女の力に目をつけて、うん、まあ、様々な実験の指導を受けさせました。で最初にいた投資とかをはじめサイコキネシスの能力を自在に操れるようになっていきました、
うん、
で、彼女の能力を調べるために様々な実験が行われたが、1970年3月10日に実施された次の実験は驚異的なものだった、実験の内容は取り出されたばかりのカエルの心臓をサイコキネシスの力で停止させるというものだったが、彼女は見事にそのカエルの心臓を止めた。
やば、
うわーってやって、
うん、
ドゥンだよ
最強じゃん。
そうで、まあこの時カエルだったんだけど、うん、実はこの時もう一個の実験も行われていました、
うん、
でこの時の立ち会い人のセルゲイエフ博士の要望で、うん、クラギーナにその俺の心臓を止めてみせろっていうのを試みました。
はい、
でクラギーナが精神を集中し始めてから、まあ、約5分後、
うん、
博士の心拍数が突然急激に上昇して体がブルブル震え始めました、うん、
はいはい、
で同席した人がこれはやばいってことですぐに停止の命令をしてギリギリ生きることができたんですけども、多分もしこのまま実験続けてたら、うん、確実に博士の心臓は停止していたと思われる。
やば
で、とマジで急にブワーって上がったんだって。
やばすぎでしょ。
そうで、ただ、このサイコキネシスとかそういった異能の力を使うと、
うん、
そのクラギーナ自身も肉体的にそして精神的にとてつもない苦痛があるらしくて、まあ、副作用みたいな、
はいはい、
で、まあ、超能力を発揮する際彼女の脊髄には刺すような激痛が走り、
うん、
結局、まあ、その負担を考慮して実験はこう短時間ずつ進められたんだが、
はい、
それでも合計30分ほど、たった30分です、実験を終えると、うん、彼女の体重が2キロも減っていて、数日間頭痛と不整脈に苦しめられると言われています。
やば
やばいよね、2キロよ。
うん、いやてか殺せんじゃん人。
そう、
超能力
うわーぽっくりよ。
怖っ、練習しよう
最高気にして、
うん、
まあ、もう最強よね。
うん、
まあそういうなこともあり、まあそういったクラギーナ自身もその苦痛を承知の上で、まあ科学的な研究の発展を願って、まあ積極的に公開実験などもしていたそうです。で、その実験の模様は実際に映画としても公開されて、世界中の人々がその不思議さと素晴らしさに圧倒されたのである。
すごいな。
そう。で、まあ真偽のほどは不明なんですが、まあこの人もともと旧ソ連で生まれてて、
うん、
旧ソ連では、超能力を軍事目的に利用する研究が進んでおり、クラギーナのサイコキネシスと同じエネルギーを人工的に突き上げることに成功したという説があります
説がね
説がね。だから少なくとも彼女がこう旧ソ連がこう国家を挙げて育成した超能力者の一人であったと言われています
。言われてますね、
はい、
なるほど。
やばくない？
やばい、恐ろしいね。
マジで恐ろしい、最強の能力者だよねマジで。
うん、練習しようと思った
まあそんな感じで、まあ他にもいっぱいいるんですけども、
はい、
まあなんかこうパッとこう聞いてびっくりするようなものを3人ほど挙げさせていただきました。
はい、
まあ嘘か誠かね分かんないけど、まあでもなんか少なくとも少しは事実が入ってるのかなと思うと結構ワクワクするような内容だったのかなと。
はい、確かに
アニメじゃん、もう超能力なんて、
うん、うんうんうん、
アニメの世界が本当にねあるのかもしれないということで、まあこれが僕にとってのスケールの大きい話、はい、実在する超能力についてでした。
なるほど、
はい、
素晴らしいですね。
楽しかった、結構調べ
ん
の。
うん、いや超能力か、やっぱ投資は使いたいよね
何に使うんですか？
いや、それもやるやん、それもあれよ
、まあ、まあまあまあまあまあ、
やめろお前そんな。
そうね、まあ何にでも使えますからね。
いやそうよ、そういうそうよ、
はい無気になってんね
はい、ということで、
はい、恒例の研究結果発表を博士の方からお願いします
はい、今回の、超能力についてですね聞いての、研究結果 発表でございます。
はい、
研究結果は投資を悪用したいと思います。
ダメ
ダメダメ
ダメダメっすよ。ダメ、そんな正義のために使ってください、
はい、いや投資なんか正義のために使えないでしょ。
まあ確かにそうかもしれない。
うん、悪用しかないじゃん。もうそし悪用します。
はいはい、というわけで今回はスケールの大きな都市伝説の前編でした。
はい、前編でした。
前編でした。特にアフタートークは何も用意しておりません。
あーあああ
絞り尽くしましたよ。
いやいや、絞り尽くしましたよじゃねえよ考えといてもろてって感じなんだけど、
まあまあ絞り出すとすると、
うん、
そのまあ人知を超えた超能力ってなんか結構種類があって、
はいはい、
その僕の見たサイトというか本というかは、まあ、全部で4つに分かれてて、
うん、
もう1個が超能力、
うんうん、
でもう1個は預言者、
はい、
でもう1個が、魔術師とか錬金術師、
うん、
もう一個が、霊能者っていうのがあったんで、
はいはい、
でまあこれもまあ軽くは見たんだけど、うん、やっぱ一番超能力者が面白そうだなっていうことでこれにしたんですけど、はいはい、まあ、なんか他にね、はい、ちょっと面白そうだなっていうのがあったらまた別の機会に説明していっても面白いかなとは思いました、
うん、はい、いいっすね、
はい、
超能力者、あなた超能力者がそんな好きだったんですね
そうですよ
サイキクソの災難、
はいはいはいはい、
面白い、
面白いね、
前回持ってた。
あーそうなんだ、
え、そうそう地味に
アニメ少しと映画は見たな。
映画やってんの？
あー実写で。
あー実写か、
そうそうそうそう、はいはいはい、
まあ見る気しないな。
まあ僕もなんかいよいよ最高に暇なトークに見てただけだから。
あーそう
そうそう
なるほどね。
です。
全然関係ない話しちゃったわ。
していかないともう僕は全て絞り出したから
じゃあ終わるか
あね、ぜひあの後編もありますので、
そうよ、
聞いてくだされば幸いでござ、
はい、
登録で、
はい、というわけでいかがでしたでしょうか、オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。
詳しくは概要欄をご覧ください。この放送はポッドキャスト並びに YouTube にて配信しております。YouTube チャンネルでは時々公開収録や企画会議などを生放送しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。あと、レックというものに、番外編なんだっけ？
レック専用？
レック専用です。あれは
レック専用で、あ、そっか、レックにだけ投稿してる、俺の自慢を聞けっていう番外編をね、
そう
投稿してますね。
そう、なんか頑張れば高屋親の虫眼鏡さんとコラボできるかもみたいな権利を取るためにアップしましたので、ぜひ聞いていただければと思います。ツイッターにリンクを貼ってありますので、よかったらご覧いただければと思います。はい、
はい、ということで、それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。